5. 6月は環境月間。環境に優しい暮らしを。私たちの暮らしは昔に比べて便利で快適なものとなっていますが、それは同時に環境に大きな負荷を与えてきました。電気、ガス、水などのエネルギーの消費によって発生する二酸化炭素は異常気象や海面上昇、食糧危機などを引き起こす地球温暖化の主な原因とされています。また、必要以上の豊富な商品は大量の廃棄物を生み出し、開発による自然破壊は生態系に大きな影響を与えています。私たちは利便性を追求するあまり、様々な環境問題を生み出してきているのです。これらの環境問題を解決するために、一人一人ができることは小さいかもしれませんが、みんなで取り組めば必ず大きな効果を生み出します。これまでのライフスタイルを見直し、環境に優しい暮らしを実践して、地球にも家計にも優しいエコ家族を目指しましょう。問い合わせ、環境衛生課、電話、市役所、内線、2820、または2830。環境騒音の状況。羽曳野市内の公園など、幹線道路に面しない一般地域23地点で、環境騒音調査を実施しました。また、羽曳野市内を通過する幹線道路沿道6地点で、24時間自動車騒音の監視を行いました。結果として、一般地域では昼間の時間帯で子供の遊ぶ声などで基準を超過した地点が数箇所あり、道路沿道においては交通量の増加や自動車の高速化などにより、基準の達成状況もほぼ横ばい状態で、一層の環境改善が課題となっています。河川水質の状況。羽曳野市内を流れる河川で、水質の監視を実施しました。河川水質を代表する指標である、BOD、生物化学的酸素要求量は、石川、東桶川、飛鳥川で環境基準値を達成していますが、その他の河川については、多少改善されているものの、基準値達成には至っていません。引き続き、生活排水対策、下水道整備などの取り組みを進めることが重要です。一般大気、ダイオキシンの状況。羽曳野地域のダイオキシン類による汚染状況を把握するため、一般環境大気について、夏季と冬季に、市民会館と支所の2カ所で調査を実施しました。市民会館は 0.041 ピコグラム TEQ パー立方メートル。支所は 0.052 ピコグラム TEQ パー立方メートルで、両地点とも環境基準値を下回っていました。